こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日は私ども水曜日のエンタメクラブということでソフトクワイエットについてお話しいたしました。で、そちらでコメントいただいたんですが、来週ですね、ソフトクワイエットを見るにあたって、見て、ちょっと、このあたりってどうなんだろうっていうところをもうちょっと掘り下げてみたいなということで、ネットフリックスの13ス、憲法修正第13条というドキュメンタリーがあるんですけれども、そちらを再来週取り上げる予定でございます。で、そうしましたらコメントいただきまして、なんとこちら YouTube で見れるそうです。ありがとうございます。そう、これね、本当に昨日もお伝えしたんですけれども、ネットフリックスお得意のビジュアルでこうどんどんこれがこうなってて、これは実はこのぐらいの数があってみたいな、あ、なるほど、ビジュアルで見てわかりやすいみたいな、そういうドキュメンタリーなので、すごくね、なんでしょうね、手軽な割にすごく内容が充実しているドキュメンタリーでございます。よかったらね、教えていただいた YouTube の、リンクこちらに貼っておきますので、よければご覧になってみてください。これ、ジムクローってよく聞くけど、なんかいまいち、なんかカラードのに対する法律なんでしょみたいな。私もそうです。私もそんな感じの解像度なんですけど、これ見るとすごくよくわかるし、あとそうですね、夏にシンシンという映画がやっていたんですけれども、そちらは、収容所の話に、収容所での、アートプログラムの話なんですけども、あのあたりもやっぱりそういったものと照らし合わせてみることで、あ、こういう法律が敷かれてるから結果こういうことになっちゃってんだ、なるほどね、みたいなのがすごくよくわかるので、ぜひご覧になってみてほしいなと思います。直人さん、本当にコメントありがとうございます。いつもためになるコメントいただきまして本当に嬉しい限りでございます。では、ちょっと本題に行く前に雑談なんですが、皆さん、正解なんてないんだから自分の好きにしていいんだよって言われた時にどうお感じになりますか？私は割とこれ結構肯定的に捉える方なんです。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいですという、私たちね、いつもタイトルコールでもお話ししてますし、なんといってもね、この番組、正解のない話という番組名でございますので、正解がないってことは間違いもないという、それぞれのライフスタイルを肯定する呼び名かなと私自身は思っていて、ライフスタイルだったりとか思考だったりとか、それぞれのチョイス、それぞれの選択、それぞれの決断、それぞれ別に間違いじゃないみたいな風に思ってるんですよ。なんだけど、この好きにしていいんだよって言われた時に、え？好きになんかしたくないっていう層が一定数いるなっていうのも私実は気づいていまして、で、私も分野によっては全然そういうことあるんですよ。例えば私、お金系が苦手なんです。FP とかも取ったのにね、苦手だから取ったっていうのももちろんあるんですが、やっぱね、なんかちょっと、え？それってどういうことですか？もう好きにしてくださいみたいな、いや、言われた通り全部それ買いますみたいな感じの、なんでしょうね、なんかいまいちね、ちゃんとよく理解できてなさがあったりするんですよ。もちろん勉強しなきゃね、ダメだなとは思ってるんですけれども、それ以外でもやっぱり自分で決断するとか自分で決めるとか、いや、そうじゃなくて、もうちょっとさ、なんか誰かが決めといてくれたらいいのに、正解があってそこに向かっていけた方が楽なのにっていう方もある程度いらっしゃると思うんですよ。例えば昔だったら、こうやって私は、結婚しない、アキちゃんは結婚する、それぞれの選択の中で持ち寄ったものを話し合っていきましょうみたいな番組やってますけど、昔だったら結婚しないっていう選択肢を取ることがそもそも難しかったし、そういう選択肢があることを知らなかったって方も多いと思います。子供を産まないなんて、そんな選択肢があるとは思えないみたいなね。 もちろんいろいろあると思うんです。日本から出てく選択肢があったなんてとかさ、まあそれぞれにの環境によってなんでしょうね、視野の広さや、まあ視野の広さというか経験だったりとか、それぞれの持っているバックストーリーとか、そういったものによって、あ、ここまでは自分で選んでいいと思ってたけど、そっか、他の人見たらここまで選んでるんだ、あ、じゃあこんなにもっと視野を広げてもよかったんだみたいなことってあると思うんですけど、昔だったらまあ男女で継がって、そこで子供を育てて、でその子供がまた男女でちゃんと継がって、ここが大事ですよ、男女でちゃんと継がって、またその、子供がその子をなしてみたいな、そういうのがまあ画一的な昔ながらの、伝統的な家族観だったり価値観だったりして、それが唯一無二の正解だった時代があったわけじゃないですか。今はそれがもう好きにしたっていいんだよ、何にも間違ってないよ、あの自分の好きなように選択したっていいんだよって言われる、まあ後ろ指刺されたりとかもまだあるとは思うんですけど、まあそういうお便りもねいただいたりするし、あとまだまだあの女の子宮チラ見して少子化対策しようとしてる人たちがいるのも感じてますしね、まあそういうのまだまだあるとは思うんですけれども、まあ公のところで発言する時はもう女は結婚して子供を産むべきですなんて言わないじゃないですか。それぞれの選択で、を尊重されるべきだよみたいな、そういった言説が主流だと思うんです。でもそういう正解のなさみたいなものがの中、正解のない曖昧さの中に漂うことってすごくよるべがないじゃないですか。だって自分で結局決めてかなきゃいけないんですよ。で自分で決定したものの中から、ああじゃあこれはやっぱ違ったのかもしれないなとか思ったり、え、これって間違ってるのかな、あ、でもこれってもしかしたら変なのかなみたいな、あ、しかも私またこうやって人の目気にしちゃってるとかさ、あると思うんですけど、そういったよるべのない気持ちになった時にぜひね読んでいただきたいのが、今回ご紹介する浅井亮さんのIn the Mega Churchでございます。これ9月の1日に発売されてから、もう結構ね、すごい売れてるみたいですね。日経新聞で掲載されていた小説、2年分ぐらいになるのかな、の小説をまとめたものになります。長編小説で、浅井亮さんの作家記念、作家生活15周年記念作品だそうです。でなのでまあ日経新聞でね連載されてたので、経済活動、人間の経済活動について書かれた本なんですが、その経済活動が何かっていうと推し活になります。で今作はこの推し活というある種の信仰を、推す人、推しを作る人、推していた人、それぞれの視点から物語を紡いでいきます。じゃあちょっとここであらすじを読みたいと思うんですが、あらすじが、あるアイドルグループの運営に参画することになった家族と離れて暮らす男、内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒したい大学生、仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側、世代も立場も異なる3つの視点から人の心を動かす物語の構造をあぶり出す。神がいないこの国で人を操るには物語を使うのはが一番いいんですよ。というのが、まあ、物語の中に出てくる一言になるんですが、これが大きなねコピーとなって帯にも書かれていたりします。そう、これねすごい面白かったです。推し活の話か、まあこれぐらいかなみたいな、なんていうんですか、皆さん大体あこっからここぐらいの感じで来るだろうなみたいなのを今あらすじ聞いてねご想像されたかと思うんですけれども、もっとそっちまで行きますよもっと皆さんが思っているレンジを結構何ですかね、全然と飛び越えるというか枠外にどんどん話進んでいくので、すっごい面白かったです。私これね一昨日買っ て、で昨日お休みだったので昨日ほとんど読んじゃって、あやばいやばい、読み終わっちゃう、読み終わりたくないと思って、いややめよう、これはせっかくだから週末まで持ち越そうと思ったのに、今日続き気になりすぎて早く起きちゃったんですだから結局今日の朝読み終わっちゃったんですよ。なのでごめんなさい、取っ手出しのまだちょっとなんていうんですか、ふわふわした状態の感想をね、今日はお話ししたいと思います。そうですね、じゃあこのコピーじゃないや、この3人の登場人物についてご紹介しますね。1人目が久保田義彦さん、先ほどの、推しを作る人とご紹介しました。この人が47歳でレコード会社勤務、とある能力を買われアイドルグループ運営に参画することに。まあこの人はなんていうんですかね、実は若い頃から脚本家になりたい、脚本を書きたいなって思っていたりするんですよね。でもう一人の方が、その久保田義彦さんの娘のすみかちゃんですね。武藤すみかさん、あこの人武藤って言うんだ急にここで気づきました。武藤すみかさん、留学を志す大学生、内向的な気質に悩むうち一人のアイドルに出会うというのが、これが先ほど推す人として紹介した、19歳の女の子です。この子がね通ってるのが、おそらくなんですが、あの大分にある留学生が大半を占める学校って書いてあるんですね。もうこれあの立命館アジア太平洋大学をモデルにしてるんだなっていうことがわかると思います。私もあきちゃんもあの同級生が結構ねそこに行ってたりしますね。なのでなんだろう、そこの大学の気風としては、もちろん留学生も半分いて、学校は、英語を習う学校じゃなくて英語を使って授業を受けて、英語をあの留学ももちろんね皆さん、在学中にするんですけど、ほとんどの方がねしなきゃいけないってことになってたのかな、ちょっとそこら辺忘れちゃったんですが、まあ英語を話せるようになるために留学しに行くんじゃないんですよ。英語で何かを学ぶために留学しに行くという、まあ志座の高い学生さんたちがたくさんいるわけです。でもともとこのまあ久保田さんがね、さっきお話ししたお父さんの方が、洋楽が好きだったりとか洋画が好きだったりするので、もともと小さい頃からねそういったものにリーチできやすい環境にあったんですよ。だったからまあ海外志向が強かったんですけど、大学でまあいろんな留学生とかと会うに従って、私って別に海外志向が強かったっていうよりも親からそうなるのを望まれてたっていうところがあったんじゃないかなとかっていうふうに気づくんですよ。でその語学友たちはね、やっぱり視野が広い方たちなので、やっぱりなんだろうな、社会的な問題にすごく目を向けてるんですよね。環境問題だったりとか、今のガザの問題だったりとか、あとフェミニズムの問題、いろんな問題に対して明るいわけなんですよ。視野が広いの。で、そんな視野が広かったすみかちゃんなんですが、もう視野が広いことに、もう、どんどんどんどん拡張されていくことに疲れちゃうんですよね。で疲れてしまったことによって、どんどんその視野を収縮していって盲目的になっていって、ある一人のアイドルに出会っていくという話になっていきます。でこの物語にはもう一人ね、すみちゃんっていうね、さっきのすみかちゃんとは別のすみちゃんが出てくるんですが、そちらが住川綾子さん、35歳で、契約社員をしていて舞台俳優を熱烈に応援中だが、ある報道で状況が一変するということになるんですけれども、この方がなんだろうな、あツイッターで見てた人たちみたいな感じがあるんですよ。だからここから先、あそうですね、そう、そのちょっとネタバレしないで話すと、その住川さんの方もすごく、もともと視野が狭かった、推しのことだけを見ていた、推しのことが生活の中心になっていた。で、バックグラウンドとしては、彼女は手取りが17万円ぐらいの計の契約社員で、で、家賃も6万何千円で、食費が2万4千円で、ああ、もうやっと水道水に慣れてきたところで、とか、そういった描写があって、で、推しに使えるお金は、2万円ぐらいしか月に捻出できないけど、その2万円を使って、なんとか推し活をね、頑張ってやってきた。で、 推しの仲間たちもいて、最近はすごく楽しい。まあ、家族ともね、あんまりちょっと疎遠だったりして、実家とは遠い場所に住んでいたりするんです。だからあんまり縁もゆかりもない場所に住んでるから、この今までは、推し活をする前は、そんなになんだろうな、楽しく賑やかな生活というわけではなかったんですが、推し活をすることによって仲間ができて、そういったことに心が満たされていた人だったんですよね。で、そうやって何でしょうね、心が満たされていた人だったんですが、ずっと子に向かって集中していた人、視野狭窄の状態だった人、視野を収縮していた人が、ある出来事をきっかけに視野を開かざるを得なくなっていくというか、視野を広げることによって、さっき、もう一人のすみちゃん、武藤すみかさんが広げて見ていた世界とは別の社会の方に接続していくという話なんですが、そこがね、なんていうんですかね、うまい円環構造になってて、はあ、なるほどねって、こっちにつながんのねってなるんですよ。で、ストーリーのネタバレに行く前に、チャージマーケティングのお話をしたいんですけれども、これあんまり聞きたくない方はもうここまでで終わりにされた方が、そうですね、いいかもしれないです。で、インザメガチャージっていうタイトルから、はいはい、な、分かってましたよっていう方は、どうぞここからも聞いてください。まだネタバレにはいきません。皆さん、チャージマーケティングという言葉はご存知でしょうか？現在、まあ、選挙活動などでも導入されているマーケティング手法の一つなんですけれども、ちょっと読みますね。チャージマーケティングとは、教会が布教活動やコミュニティ拡大のために行う戦略的なコミュニケーション活動のことです。単に信者を増やすことを目的とするだけではなく、教会が持つ理念や価値観、共同体の重要性を伝えることで人々と継続的な関係を築くことを目指します。という内容になっています。で、この、チャーチマーケティング、なぜこの推し活と結びついてくるのかというと、これよくね、例えば私たちポッドキャストをやってる人とか発信活動をしてる人とかも言われると思うんですが、薄いファンをたくさん作るよりも濃いファンを作りましょうみたいなことを言われたりするんですよ。なんか私たちはできてないけどね、そういうの全然マーケティングとかに弱いので、そういうのちゃんとやってないんですけど、そうそう。で、推し活ってまさにそうじゃないですか。サブスクに来たら聞いてくれる100万人のファンがいるよりも、熱量の高い1万人のファンがいてくれた方がいいんですよ。で、何がいいかっていうと、その人たちは自分で勝手に布教活動をしてくれるんですね。このまあ、これ選挙とかも一緒なんですけど、この党はすっごくいいですよ。この人は本当に日本に必要です。で、こうやってまとめたので、ぜひよかったら見てください。この人ってこういうことやってるし、これからこういうことやろうとしてる人なんですよっていう布教をしてくれる。これが、やっぱり私のアイドルはこうやって、なんだろうな、すごくいいんですよ。なんだろう、こうやってあなたのことを元気にしてくれますよ。この人は報われるべき人なんですよ。ぜひこの人応援してあげてくださいって。なるのが、なんだろうな、チャーチマーケティングの手法の一つ、濃いファンを作っていくっていうことですよね。あと、仲間を作ることによって、そこの滞在時間を長くさせる、居心地を良くさせる、人間関係を作らせる。で、そこによって、なんだろうな、ちょっと気が向かなくなってきても仲間がいるとか、人間関係があるから、まあ行かないわけにいかないみたいなのが出来上がってきたりっていうのがあるんだそうです。で、あと、私これはね、全然知らなかったんですが、宗教右派の方々で、高齢女性、高齢男性だけがにスプレッドされているわけじゃないんだそうです。もともとアメリカとかでも、やっぱり今無宗教っていう若者は増えてるんだそうなんですけど、無宗教だからこそ、一番最初にお話ししたんですけども、この何でもいいよ、正解は何でもいい、自分で決めたらいいよっていう、よるべない人たち、そういう、なんでしょうね、どこにでも、今からでもどこにでも居つけるような若者をすごく今取り込んでるんだそうなんですよね。だからこそ、まあ今、宗教派の層が厚くなっているっていうことらしいんですよね。で、まあ、 この話の中で、じゃあ何がそのためには大事なのか、新しく信徒を獲得するには、教義を布教していくためには何が大事なのか、それはもう物語なんだっていうのを、一番最初の方にお伝えしたんですけども、この話の中で言っているんです。何を選んでもいい時代だからこそ、一番引きつけられる物語、これは私の物語なんだと思えるものを自分に引きつけてるんだと思うんです。例えば私だったら映画だったりとか、こういう本ももちろんですよね。そういった物語に中毒だったり依存していくことで、自分が寄っていくことで、まあ中毒までいかないにしても、ある種新しいものがどんどん欲しいって思ってる時点で、私もうある種そういった面がもちろんありますし、例えば自己啓発もそうですよね。どんどん、なんでしょうね、視野を狭くしていく。で、そこに夢中になればなるほど他のことを考えなくていい。中毒症状がある方が人生っていうのは苦しくない。この正解のない地獄を亡羊と漂うよりは、どんどんどんどん視野を狭めていって、自分の個に集中していってしまった方が人生楽しいっていうのは実際皆さんあると思うし、私もあります。で、私の場合のそれは何かというと、まあ社会をもっと良くしていきましょうよみたいなことを言ってる時ですよね。そういった社会を良くするっていう物語に乗っかってるみたいなのは全然あります。正直、なんか腹殴られたみたいな気持ちですけど、もちろんあると思います。言われたくねーって感じなんですけど。そうそう。っていうところですかね。じゃあ、ここからちょっとネタバレありでお話しします。最後の最後のネタバレはしないんですけど、私がどうしても序盤の話としてこれ言いたいんだよね。これがあるから、ぜひみんな読んでほしいんだよねっていうところでお話しするので、ここまでは物語の、そうね、3割読んだところぐらいになるんですよ。だからここまでは別に聞いていいよって思った方はよかったら聞いてください。ごめんね、何段階も。じゃあいきますね。この住川綾子さん、35歳の住川綾子さん、契約社員のね、舞台俳優を熱烈に応援してたんですが、ある報道で、状況が一変するってあるんですけれども、その報道というのが、なんとその推していた方の自殺だったんです。で、あ、自殺されて、住川さん、これまでね、この推し活によって居場所みたいなものを得ていたりとか、そうやって視野狭窄になって夢中になれるもの、もう他の、なんだろう、自分の生活が苦しいこととか忘れられる、一瞬だけでもその人を応援すればするほど、なんだろう、狭いところに入っていけるような状態だったのに、その方が自殺してしまった。で、まあ糸が切れてしまうのかなと思って、次の、住川さんの小説のターンになった時に、まあこういうハッシュタグから始まるんです。藤見凛太郎の真実を報道してくださいというハッシュタグなんです。で、藤見凛太郎というのは彼女が推していた、俳優さんの名前ですね。で、そう、これを聞いた時に、まあ俳優をしていた推しが突然自殺をして亡くなってしまった、そしてなんだろうな、こういうハッシュタグができた。皆さん、X に貼り付いてる皆さん、ツイッタースレッズ貼り付いてる皆さん、インスタでもそうだと思います。こちら見たことがあるんじゃないでしょうか。これ既視感がね、あるんだ、ある方の方が多いかなと思うんですけれども、まあ、個人名を出しますと、三浦春馬さんが亡くなった時に、まあ、今でもね、もちろんこういうこういうハッシュタグをつけてる方、もう本当にまだまだそれなりにね、いらっしゃるんですけれども、まあこの自殺なんかするわけがない、これは何か企みがあるんじゃないか、何か真相が報道されてないんじゃないか、本来は自殺ではないのに自殺としてこの既存のメディアがね、報道しているんじゃないか、実際の真実は私たちには隠されているんじゃないか、だからこそ、ハッシュタグ藤見凛太郎の真実を報道してくださいというふうに、ファンたちが苛烈に 一部のファンたちがですね、苛烈になっていったり、でその先に待っているものというのが、まあ、皆さんもきっと SNS などを見ているとご存知の通り、なんていうんですか、まあ平たく簡単に言ってしまえば、陰謀論のようなものなんですよ。このなんでしょうね、その同時期に亡くなられた俳優さんも、ここ、三浦春馬さんだったりとか他の方の名前を出されていて、その方はまあこういった陰謀によって殺されたんだ、自殺ということにさせられたんだというような、お話をされている方っていうのはまだ、それぞれの SNS で多くいらっしゃるんですけれども、まあ、そういったものをモデルにされて書いていらっしゃると思うんです。で、そういった方が、今まで個に集中していた方が視野を開いてみて、視野を開いた先で待ち受けているのが別の搾取構造だったりするんです。で、搾取構造って言っちゃうと、なんだろうな、その人たちが結局搾取される、なんだろう、推し活の慣れの果ては搾取されてた人たちがまた別の人から搾取されるみたいな話になっちゃってすごく嫌なんですけど、もちろんね、別にこういったルートをたどらない方もたくさんいらっしゃるんでしょうけど、このお話の中では、そういったものに接続していってしまう。この今まで個で集中していたものが違う形で社会に接続していくんですけれども、その社会への接続の仕方が先ほどの、まあ、アジア太平洋大学の立命館アジア太平洋大学じゃないけど、をモデルにした大学生の子たち、あのソーシャルにも、開けた、視野の広い大学生の子たちとはまた別の側というか裏側の社会に接続していってしまう。でもそれは自体は何だろう、双方につながっているんですよね。それが先ほど言った円環構造になっていて面白いなと思うんです。で、この久保田さん、すみかちゃんのお父さんの久保田さん、推しを作る人ですね、はシンプルに搾取をする側、こうやって推し活を苛烈化させて、ファンからどれだけ、ファンの財布をどれだけ開かせるかを考えてるだけなのかなって思うかもしれないんですが、彼は彼で別の偶像を崇拝しているということが最後に分かってくるわけなんです。最後にというわけではないですね。徐々に分かっていて、あ、彼はこういった信仰ってあえて言いますね。そうね、この小説の中の話で言うから信仰って言いますけど、あ、彼の信仰はここにあったんだなっていうのが見えてくるんですよ。それぞれに、信仰があるわけなんだけど、彼の信仰っていうのはここにあるなっていう。でもまあ、ただこれ別に搾取している人も結局どこからかは搾取されみたいな話ではないんですけども、たまたまこの3人はそういった関係にあるというような感じですかね。で、あとこれはね、ちょっと話がそれちゃうんですけど、私金原ひとみさんの藪の中をここ最近ね、結局4回ぐらい読んでるんじゃないかななんかまあ、全部通して読んでるってのは2回だけなんですけど、あとはね、つまみながらちょこちょこ読んで、ここ読むから聞いててみたいなのを結構やってたりするんですけれども、まあそれぐらい今ね、ちょっと引っかかっている作品、それはいい意味でね、いい意味ですごく引っかかっている作品なんですけど、その中でも孤独な中年おじさん、今までやってきたことではなく、中年期以降、まあ50代前後かな以降は、これまでやってこなかったことが自分の人生に返ってくる時代だったのだというのが、このインザチャーチの冒頭でお話があるんですけれども、まあ、そういったキャラクターが藪の中にも出てきて、で、多分ですけど、この2、3年後の方が、孤独な中年おじさんやってこなかった公開映画みたいな、のが2、3年後たくさん出るだろうなってちょっと思ってるんですよね ちょっとごめんなさい、話それました。そう、藪の中もね、一回お話ししたいんですが、ぜひね、これまだ全然アキちゃん話してないんですけど、もういろんな人の視点がある話だから、ぜひアキちゃんとも、アキちゃんにも読んでもらって、私はここで読んだんだっていうのを、ちょっとね、見てほしいなと思ってるんですよね。だから、まあ、それ相談して、もしエンタメクラブでできたら、エンタメクラブの方でやりたいなと思っています。ちょっとまた、インザメガチアーチの方に戻ってきますね。あともう一つ、私が、なんだろう、気になるアイテムとして出てくるのが味噌汁なんです。この3人の視点で語られていくんですが、その3人の中に、まあ、ちょっとずつね、味噌汁の影みたいなものができていて、まあ、味噌汁がすぐに溶けるとか、あまりよく溶けない、早く溶かさないとみたいな、そういう、なんて言うんだろうな、使われ方をしていて、メタファーにもちろんなっているんですけれども、その味噌汁の最後の回収が、あ、意外と、あ、なんかギャグみたいな感じで回収されるんだなと思って、それが私的には面白かったんですよ。もう、もちろん元本を読み慣れた、なんでしょうね。いや、武藤さん、それはですね、もっと高尚なギミックでして、みたいなことかもしれないんですけれども、私はね、これがなんかシンプルにスッと入ってきてよかったなと思うので、味噌汁出てきたら、あ、これ武藤さん言ってたやつだって思っていただけたらなと思います。そう、最後のラストまで読んでみて私が思ったことといえば、やっぱり私、今までもね、推し活の話この番組の中でも何回かしたことあるんですけれども、やっぱりこの全部を受け入れることがきっと難しいだろうなって思っているんです。なんかこの先ほどの住川さんの方のすみちゃんのこともそうだし、武藤さんの方のすみちゃんのこともそうだし、なんか同じ状況になった時に、夜べがなかったからこそ、そこに藁にもすがる思いですがりつきたいって思うんだけど、それがどうしても怖いんだと思うんですよね。だから行くところまで行けないんだろうなっていう、だからこそなんか推し活とかそういった言葉のうさんくささはもちろんある。これ実際推し活をされている方もそう思ってると思うんですが、そういう推し活っていう言葉にされることの窮屈さとか、なんだろう、何それみたいな気持ちをはちゃんとこの最初の方に書いてあるからね、ぜひ読んでほしいんですけど、 3チャプター目とかをね、読んでほしいんですけど、それそこのなんだろうな、私がうまくなじまないようにしたいなって思っているのは、こういうことがあるからだよなってちょっと思っているところがありますね。でもやっぱり私、振られた時の話をよくするじゃないですか。振られた時は依存先を変えるんだって、依存先を変えるのに一番手っ取り早いのはやっぱりスマホのゲームなんだっていう話をよくこの番組の中でもしてると思います。私の振られた時のライフハックなんですけど、やっぱそれって今までいたストーリーが突然パッと目の前からなくなってしまって、すがれるものがなくなっちゃう。だからこそもう早急に何かに依存して、早急に何かに夢中になって、早急に視野狭窄になる必要がある。だからこそ一番早く手軽に、そして依存性は、まあ人によるから何ともなんですけど、依存性がそこまで高くない方法で、何か依存するっていうのが私の中でスマホのゲームなんですよ。そこでアルコールとかはやっぱ体に来るじゃないですか。あと、例えば友達とその時会う時間を増やすとかも、やっぱ人のことってコントロールできないから、その時友達が忙しいっていう可能性も、もちろん友達に話聞いてもらうっていうのはもちろんいいんだけど、依存先をね、とにかく新しく見つけた方がいいと私自身は思ってるんですけれども、この中毒症状がある方が苦しくないのは、だ人生はって帯に書いてあるんですが、まさにその通りなんですよね。多分中毒症状があった方が痛みを忘れられるじゃないですか。だから依存しやすいアルコールに依存しちゃう人がね、こんなにたくさんいるわけですから、そりゃみんな何かに中毒になってた方が、もう何も考えなくていいから楽なんですよ。っていう話、まあさっきもしたんですけど、また繰り返しお話しいたしました。浅井亮さんのインザメガチャーチを今日ご紹介いたしました。本当に面白い。で、会話劇で読みやすいので、最近本読んでない。でもなんかこんな長い小説は読める気がしない、でもなんか読みたいな、面白い本ないかなって思ってる方は、 当にちょうどいいんじゃないかなと思うんです。この上から下まで全部文章があるっていうよりは、まあ、会話劇なのでどんどんどんどん進んでいく。あとすごくね、情景が浮かんでくるんですよ。私の好きなシーンで、あ、これって牧師さんから説教を受けてるんだけど、他の信仰に夢中すぎて入ってきてないんだろうな、みたいなシーンがあるんですけど、それがそれぞれにあるんですよ。この今の状況と、その人が考えてることの噛み合わなさ、みたいな組み合わせが何回も何回も連続して連なって出てくるので、そのあたりがね、後半にかけてかなりね、ドライブ感を増していくので、私のようにもう読みたくて朝起きちゃうんじゃないかなと思います。では今日も長くなりましたが、お付き合いいただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。